新約聖書、コリントの信徒への手紙、1。第1章、1節から9節。神の御心によって召されて、キリストイエスの使徒となったパウロと、兄弟ソステネから、コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで、私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。イエス・キリストは、この人たちと私たちの主であります。私たちの父である神と、主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。私は、あなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方は、キリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において、すべての点で豊かにされています。こうして、キリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果、あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望んでいます。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエス・キリストの日に、火の打ち所のないものにしてくださいます。神は真実な方です。この神によって、あなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。十節から十七節。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって、あなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。あなた方は命、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合っているとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？クリスポとガイオ以外に、あなた方の誰にもバプテスマを授けなかったことを、私は神に感謝しています。だから、私の名によってバプテスマを受けたなどと誰も言えないはずです。もっとも、ステファナの家の人たちにもバプテスマを授けましたが、それ以外は誰にも授けた覚えはありません。なぜなら、キリストが私を使わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。18節から31節。十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には、神の力です。それは、こう書いてあるからです。私は、知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のある者が多かったわけではなく、能力のある者や家柄の良い者が多かったわけでもありません。ところが、 神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また、神は地位のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。それは、誰一人、神の前で誇ることがないようにするためです。神によって、あなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れ、と書いてある通りになるためです。第二章、一節から五節。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も、私の宣教も、知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それは、あなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。六節から十六節。しかし、私たちは、信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それは、この世の知恵ではなく、また、この世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは、隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために、世界の始まる前から定めておられたものです。この世の支配者たちは誰一人、この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかし、このことは、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神は、ご自分を愛する者たちに準備された、と書いてある通りです。私たちには、神が霊によって、そのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを、神の深みさえも極めます。人の内にある霊以外に、一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように、神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。そして私たちがこれについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。霊の人は一切を判断しますが、その人自身は誰からも判断されたりしません。誰が主の思いを知り、主を教えるというのか。しかし、私たちはキリストの思いを抱いています。第三章、一節から二十三節。兄弟たち、私はあなた方には、霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では、血のみ子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて、固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ある人が、私はパウロにつくと言い、他の人が、私はアポロに、などと言っているとすれば、あなた方は、ただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、また、パウロとは何者か。この二人は、 あなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから、大切なのは、植えるものでも、水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは、神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。私は神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただ、その人は火の中をくぐり抜けてきた者のように救われます。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。誰も自分を欺いてはなりません。もしあなた方の誰かが、自分はこの世で知恵のあるものだと考えているなら、本当に知恵のあるものとなるために、愚かなものになりなさい。この世の知恵は、神の前では愚かなものだからです。神は、知恵のある者たちを、その悪賢さによって捉えられる、と書いてあり、また、主は知っておられる。知恵のある者たちの論議が虚しいこと、とも書いてあります。ですから、誰も人間を誇ってはなりません。すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも、世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも、一切はあなた方のもの。あなた方はキリストのもの。キリストは神のものなのです。第四章、一節から二十一節。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。私にとっては、あなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから、主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時、各々は神からお褒めに預かります。兄弟たち、あなた方のためを思い、私自身とアポロとに当てはめて、このように述べてきました。それは、あなた方が私たちの霊から、書かれているもの以上に出ないことを学ぶためであり、誰も、一人を持ち上げて、他の一人をないがしろにし、高ぶることがないようにするためです。あなたを他の者たちよりも優れたものとしたのは、誰です。一体、あなたの持っているもので、いただかなかったものがあるでしょうか。もしいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔をして高ぶるのですか。あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっています。いや実際、王様になっていてくれたらと思います。 そうしたら、私たちもあなた方と一緒に王様になれたはずですから。考えてみると、神は私たち使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも偽物となったからです。私たちはキリストのために愚か者となっているが、あなた方はキリストを信じて賢い者となっています。私たちは弱いが、あなた方は強い。あなた方は尊敬されているが、私たちは侮辱されています。今の今まで私たちは、飢え、乾き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで、私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされています。こんなことを書くのは、あなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に10,000人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通し、キリストイエスにおいて、私があなた方を設けたのです。そこで、あなた方に勧めます。私に習う者になりなさい。テモテをそちらに使わしたのは、このことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で、私が教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方を、あなた方に思い起こさせることでしょう。私がもう一度あなた方のところへ行くようなことはないと見て高ぶっている者がいるそうです。しかし、主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行こう。そして、高ぶっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらおう。神の国は言葉ではなく力にあるのですから。あなた方が望むのはどちらですか？私があなた方のところへ鞭を持っていくことですか？それとも愛と柔和な心で行くことですか？第五章1節から13節。現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。それにもかかわらず、あなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんで、こんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。私は体では離れていても、霊ではそこにいて、現に居合わせた者のように、そんなことをした者をすでに裁いてしまっています。つまり、私たちの主イエスの名により、私たちの主イエスの力をもって、あなた方と私の霊が集まり、このようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。あなた方が誇っているのは良くない。わずかなパン種が練り粉全体を膨らませることを知らないのですか。いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現に、あなた方はパン種の入っていないものなのです。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。だから、古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではありませんか。私は以前手紙で、みだらなものと交際してはいけないと書きましたが、その意味は、この世のみだらなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかねばならないでしょう。私が書いたのは兄弟と呼ばれる人で、みだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、酒に溺れるもの、人のものを奪う者がいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするな、 ということだったのです。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか。内部の人々をこそあなた方は裁くべきではありませんか。外部の人々は神がお裁きになります。あなた方の中から悪いものを除き去りなさい。第六章、一節から十一節。あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで、正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。あなた方は知らないのですか。聖なる者たちが世を裁くのです。世があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方には些細な事件すら裁く力がないのですか。私たちが天使たちさえ裁くものだということを知らないのですか。まして、日常の生活に関わることは言うまでもありません。それなのに、あなた方は日常の生活に関わる争いが起きると、教会では疎んじられている人たちを裁判官の席に着かせるのですか。あなた方を恥じらせるために私は言っています。あなた方の中には兄弟を仲裁できるような知恵のある者が一人もいないのですか。兄弟が兄弟を訴えるのですか。しかも信仰のない人々の前で。そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体、すでにあなた方の負けです。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。それどころか、あなた方は不義を行い、奪い取っています。しかも、兄弟たちに対して、そういうことをしている。正しくない者が、神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけない。みだらな者、偶像を礼拝する者、貫通する者、談笑、難色をする者、泥棒、強欲な者、酒に溺れる者、人を悪く言う者、人のものを奪う者は、決して神の国を受け継ぐことができません。あなた方の中にはそのような者もいました。しかし、主イエス・キリストの名と、私たちの神の霊によって現れ、聖なる者とされ、義とされています。十二節から二十節。私には、すべてのことが許されている。しかし、すべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし、私は何事にも支配されはしない。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのか。決してそうではない。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか。二人は一体となると言われています。しかし、主に結びつく者は、主と一つの霊となるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪は、すべて体の外にあります。しかし、みだらな行いをする者は、自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか？あなた方の体は、神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。第七章、一節から十六節。そちらから書いてよこしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。しかし、みだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また、女はめいめい自分の夫を持ちなさい。夫は妻に、その務めを果たし、同様に妻も夫に、その務めを果たしなさい。妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、 夫がそれを持っています。同じように、夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているのです。互いに相手を拒んではいけません。ただ、納得し合った上で、もっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなた方が自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないとも限らないからです。もっとも、私はそうしても差し支えないというのであって、そうしなさいと命じるつもりはありません。私としては、皆が私のように一人でいてほしい。しかし、人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。未婚者とやもめに言いますが、皆私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし、自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。さらに、既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら、再婚せずにいるか夫のもとに帰りなさい。また、夫は妻を離縁してはいけない。その他の人たちに対しては、主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。また、ある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら、信者でない夫は、信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は、信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければ、あなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし、信者でない相手が離れていくなら、猿に任せなさい。こうした場合に信者は、夫であろうと妻であろうと、結婚に縛られてはいません。平和な生活を送るようにと、神は、あなた方を召されたのです。妻よ、あなたは夫を救えるかどうか、どうしてわかるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうか、どうしてわかるのか。17節から24節。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。これはすべての教会で私が命じていることです。割礼を受けている者が召されたのなら、割礼の後をなくそうとしてはいけません。割礼を受けていない者が召されたのなら、割礼を受けようとしてはいけません。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは神の掟を守ることです。おのおの召された時の身分にとどまっていなさい。召された時に奴隷であった人も、そのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。というのは、主によって召された奴隷は、主によって自由の身にされたものだからです。同様に、主によって召された自由な身分のものは、キリストの奴隷なのです。あなた方は、身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時の身分のまま、神の前にとどまっていなさい。25節から40節。未婚の人たちについて、私は主の指示を受けてはいませんが、主の憐れみにより信任を得ている者として意見を述べます。今危機が迫っている状態にあるので、こうするのが良いと私は考えます。つまり、人は現状にとどまっているのが良いのです。妻と結ばれているなら、そのつながりを解こうとせず、妻と結ばれていないなら、妻を求めてはいけない。しかし、あなたが結婚しても罪を犯すわけではなく、未婚の女が結婚しても罪を犯したわけではありません。ただ、結婚する人たちは、その身に苦労を負うことになるでしょう。私は、あなた方にそのような苦労をさせたくないのです。兄弟たち、私はこう言いたい。定められた時は迫っています。今からは 妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。この世のありさまは過ぎ去るからです。思い煩わないでほしい。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと、主のことに心を使いますが、結婚している男はどうすれば妻に喜ばれるかと、世のことに心を使い、心が二つに分かれてしまいます。独身の女や未婚の女は、体も霊も聖なるものになろうとして、主のことに心を使いますが、結婚している女はどうすれば夫に喜ばれるかと、世のことに心を使います。このように私が言うのは、あなた方のためを思ってのことで、決してあなた方を束縛するためではなく、品位のある生活をさせて、ひたすら主に仕えさせるためなのです。もし、ある人が自分の相手である娘に対して、情熱が強くなり、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じ、それ以上自分を抑制できないと思うなら、思い通りにしなさい。罪を犯すことにはなりません。二人は結婚しなさい。しかし、心にしっかりした信念を持ち、無理に思いを抑えつけたりせずに、相手の娘をそのままにしておこうと決心した人は、そうしたらよいでしょう。要するに、相手の娘と結婚する人は、それで差し支えありませんが、結婚しない人の方がもっと良いのです。妻は夫が生きている間は夫に結ばれていますが、夫が死ねば望む人と再婚しても構いません。ただし、相手は主に結ばれているものに限ります。しかし、私の考えによれば、そのままでいる方がずっと幸福です。私も神の霊を受けていると思います。第八章、一節から十三節。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っている、ということは確かです。ただ、知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし、神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。そこで、偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神などはなく、また、唯一の神以外に、いかなる神もいないことを、私たちは知っています。現に、多くの神々、多くの種がいると思われているように、たとえ、天や地に神々と呼ばれる者がいても、私たちにとっては、唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また、唯一の主、イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。しかし、この知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは、今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際に、それが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです。私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。ただ、あなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。知識を持っているあなたが、偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのに、その良心が強められて、偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。そうなると、あなたの知識によって弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにも、キリストが死んでくださったのです。このように、あなた方が兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのは、キリストに対して罪を犯すことなのです。それだから、食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後、決して肉を口にしません。第九章、 1節から27節。私は自由なものではないか、使徒ではないか、私たちの主イエスを見たではないか。あなた方は主のために私が働いて得た成果ではないか。他の人たちにとって私は使徒でないにしても、少なくともあなた方にとっては使徒なのです。あなた方は主に結ばれており、私が使徒であることの生きた証拠だからです。私を批判する人たちにはこう弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利が全くないのですか。私たちには他の人たちや主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。あるいは私とバルナバだけには生活の主を得るための仕事をしなくてもよいという権利がないのですか。そもそも一体誰が自費で戦争に行きますか。ブドウ畑を作ってその実を食べない者がいますか。羊の群れを飼ってその乳を飲まない者がいますか。私がこう言うのは人間の思いからでしょうか。律法も言っているではないですか。モーセの律法に、脱穀している牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。神が心にかけておられるのは牛のことですか。それとも私たちのために言っておられるのでしょうか。もちろん私たちのためにそう書かれているのです。耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分け前に預かることを期待して働くのは当然です。私たちがあなた方に霊的なものをまいたのなら、あなた方から肉のものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。他の人たちがあなた方に対するこの権利を持っているとすれば、私たちはなおさらそうではありませんか。しかし、私たちはこの権利を用いませんでした。かえって、キリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべてを耐え忍んでいます。あなた方は知らないのですか。神殿で働く人たちは、神殿から下がるものを食べ、祭壇に仕える人たちは、祭壇の供え物の分け前に預かります。同じように、主は、福音を述べ伝える人たちには、福音によって生活の主を得るようにと指示されました。しかし、私はこの権利を何一つ利用したことはありません。こう書いたのは、自分もその権利を利用したいからではない。それくらいなら死んだ方がマシです。誰も私のこの誇りを無意味なものにしてはならない。もっとも、私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら、私は不幸なのです。自分からそうしているなら、報酬を得るでしょう。しかし、強いられてするなら、それは、委ねられている務めなのです。では、私の報酬とは何でしょうか。それは、福音を告げ知らせるときに、それを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないということです。私は、誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対しては、ユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また、私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては、弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。あなた方は知らないのですか。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆 すべてに節制します。彼らは、朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは、朽ちない冠を得るために節制するのです。だから、私としては、闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ、自分の体を打ち叩いて服従させます。それは、他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。第十章、一節から二十二節。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中で、モーセに属するものとなるバプテスマを授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は、私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために、彼らの中のある者がしたように、偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂った、と書いてあります。彼らの中のある者がしたように、みだらなことをしないようにしよう。みだらなことをした者は、一日で23,000人倒れて死にました。また、彼らの中のある者がしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は、蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には、不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は、滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから、立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともに、それに耐えられるよう、逃れる道をも備えていてくださいます。私の愛する人たち、こういうわけですから、偶像礼拝を避けなさい。私は、あなた方を分別あるものと考えて話します。私の言うことを自分で判断しなさい。私たちが、神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。肉によるイスラエルの人々のことを考えてみなさい。供え物を食べる人は、それが備えてあった祭壇と関わるものになるのではありませんか。私は何を言おうとしているのか。偶像に備えられた肉が何か意味を持つということでしょうか。それとも、偶像が何か意味を持つということでしょうか。いや、私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は、神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私は、あなた方に悪霊の仲間になってほしくありません。主の杯と、悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません。それとも、主に妬みを起こさせるつもりなのですか。私たちは、主より強いものでしょうか。すべてのことが許されている。しかし、すべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。しかし、すべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。地とそこに満ちているものは主のものだからです。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。 しかし、もし誰かがあなた方に、これは偶像に備えられた肉ですと言うなら、その人のため、また、両親のために食べてはいけません。私がこの場合、両親というのは、自分の両親ではなく、そのように言う他人の両親のことです。どうして私の自由が他人の両親によって左右されることがありましょう。私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについて、なぜ悪口を言われるわけがあるのです。だから、あなた方は食べるにしろ飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために、自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから。第十一章一節。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。二節から十六節。あなた方が何かにつけ私を思い出し、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを守っているのは立派だと思います。ここであなた方に知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。男は誰でも祈ったり予言したりする際に、頭に物をかぶるなら自分の頭を侮辱することになります。女は誰でも祈ったり予言したりする際に、頭に物をかぶらないなら、その頭を侮辱することになります。それは、髪の毛を剃り落としたのと同じだからです。女が頭に物をかぶらないなら、髪の毛を切ってしまいなさい。女にとって髪の毛を切ったり、剃り落としたりするのが恥ずかしいことなら、頭に物をかぶるべきです。男は神の姿と栄光を映すものですから、頭に物をかぶるべきではありません。しかし、女は男の栄光を映すものです。というのは、男が女から出てきたのではなく、女が男から出てきたのだし、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。だから、女は天使たちのために、頭に力の印をかぶるべきです。いずれにせよ、主においては、男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは、女が男から出たように、男も女から生まれ、また、すべてのものが神から出ているからです。自分で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのがふさわしいかどうか。男は長い髪が恥であるのに対し、女は長い髪が誉れとなることを、自然そのものがあなた方に教えていないでしょうか。長い髪は、被り物の代わりに女に与えられているのです。この点について異論を唱えたい人がいるとしても、そのような習慣は、私たちにも、神の教会にもありません。17節から22節。次のことを指示するにあたって、私は、あなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが、良い結果よりは、むしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。私もある程度そういうことがあろうかと思います。あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれません。それでは一緒に集まっても、主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら、食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば、酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には、飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも、神の教会を見くびり、貧しい人々に恥をかかせようというのですか？私は、あなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか。この点については、褒めるわけにはいきません。23節から26節。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは、 引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これは、あなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。また、食事の後で、杯も同じようにして、この杯は、私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに、私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。だから、あなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。27節から34節。したがって、ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して、罪を犯すことになります。誰でも、自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。そのため、あなた方の間に弱い者や病人がたくさんおり、多くの者が死んだのです。私たちは、自分をわきまえていれば裁かれはしません。裁かれるとすれば、それは私たちが世と共に罪に定められることがないようにするための主の懲らしめなのです。私の兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには、互いに待ち合わせなさい。空腹の人は、家で食事を済ませなさい。裁かれるために集まる、というようなことにならないために。その他のことについては、私がそちらに行ったときに決めましょう。第十二章、一節から十一節。兄弟たち、霊的な賜物については、次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに、物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここで、あなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよ、とは言わないし、また、聖霊によらなければ、誰もイエスは主である、とは言えないのです。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらすべてのことは、同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままに、それを一人一人に分け与えてくださるのです。十二節から三十一節。体は一つでも、多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって、私たちは、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく、多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではない、といったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから、体の一部ではない、といったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったら、どこで聞きますか。もし全体が耳だったら、どこで匂いを嗅ぎますか。そこで神は、ご自分の望みのままに、体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから、多くの部分があっても一つの体なのです。 目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて、体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は、教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者などです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行うものであろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が異言を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。第十三章十三節。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。霊を失せず自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れよ。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には、部分的なものは廃れよ。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは、今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には、顔と顔とを合わせてみることになる。私は、今は一部しか知らなくとも、その時には、はっきり知られているように、はっきり知ることになる。それゆえ、信仰と、希望と、愛。この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。第十四章、一節から二十五節。愛を追い求めなさい。霊的な賜物、特に予言するための賜物を熱心に求めなさい。異言を語る者は、人に向かってではなく、神に向かって語っています。それは誰にもわかりません。彼は霊によって神秘を語っているのです。しかし、予言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ、励まし、慰めます。異言を語る者が自分を作り上げるのに対して、予言する者は教会を作り上げます。あなた方皆が異言を語れるに越したことはないと思いますが、それ以上に予言できればと思います。異言を語る者がそれを解釈するのでなければ、教会を作り上げるためには、 予言する者の方が勝っています。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければ、あなた方に何の役に立つでしょう。笛であれ、盾言であれ、命のない楽器も、もしその音に変化がなければ、何を吹き、何を弾いているのか、どうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ、誰が戦いの準備をしますか。同じように、あなた方も異言で語って、明確な言葉を口にしなければ、何を話しているか、どうしてわかってもらいましょう。空に向かって語ることになるからです。世には、いろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。だから、もしその言葉の意味がわからないとなれば、話し手にとって私は外国人であり、私にとってその話し手も外国人であることになります。あなた方の場合も同じで、霊的な賜物を熱心に求めているのですから、教会を作り上げるために、それをますます豊かに受けるように求めなさい。だから、異言を語る者はそれを解釈できるように祈りなさい。私が異言で祈る場合、それは私の霊が祈っているのですが、理性は実を結びません。では、どうしたらよいのでしょうか。霊で祈り、理性でも祈ることにしましょう。霊で賛美し、理性でも賛美することにしましょう。さもなければ、仮にあなたが霊で賛美の祈りを唱えても、教会に来て間もない人は、どうしてあなたの感謝に、アーメンと言えるでしょうか。あなたが何を言っているのか、彼にはわからないからです。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が作り上げられるわけではありません。私は、あなた方の誰よりも多くの異言を語れることを、神に感謝します。しかし、私は他の人たちをも教えるために、教会では、異言で10,000の言葉を語るより、理性によって5つの言葉を語る方を取ります。兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってください。律法にこう書いてあります。異国の言葉を語る人々によって、異国の人々の唇で私はこの民に語るが、それでも彼らは私に耳を傾けないだろう。と主は言われる。このように、異言は信じる者のためではなく、信じていない者のための印ですが、予言は信じていない者のためではなく、信じる者のための印です。教会全体が一緒に集まり、皆が異言を語っているところへ、教会に来て間もない人か信者でない人が入ってきたら、あなた方のことを気が変だとは言わないでしょうか。反対に、皆が予言しているところへ信者でない人か教会に来て間もない人が入ってきたら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局、ひれ伏して神を礼拝し、誠に神はあなた方のうちにおられます、と皆の前で言い表すことになるでしょう。26節から40節。兄弟たち、それではどうすればよいだろうか。あなた方は集まったとき、それぞれ詩編の歌を歌い、教え、啓示を語り、異言を語り、それを解釈するのですが、すべてはあなた方を作り上げるためにすべきです。異言を語る者がいれば、二人かせいぜい三人が順番に語り、一人に解釈させなさい。解釈する者がいなければ、教会では黙っていて、自分自身と神に対して語りなさい。予言する者の場合は、二人か三人が語り、他の者たちはそれを検討しなさい。座っている他の人に啓示が与えられたら、先に語り出していた者は黙りなさい。皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆、予言できるようにしなさい。予言者に働きかける霊は、予言者の意に服するはずです。神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。聖なる者たちのすべての教会でそうであるように、婦人たちは教会では黙っていなさい。 婦人たちには語ることが許されていません。律法も言っているように、婦人たちは従うものでありなさい。何か知りたいことがあったら、家で自分の夫に聞きなさい。婦人にとって、教会の中で発言するのは、恥ずべきことです。それとも、神の言葉はあなた方から出てきたのでしょうか。あるいは、あなた方にだけ来たのでしょうか。自分は予言するものであるとか、霊の人であると思っている者がいれば、私がここに書いてきたことは、主の命令であると認めなさい。それを認めない者は、その人もまた認められないでしょう。私の兄弟たち、こういうわけですから、予言することを熱心に求めなさい。そして、異言を語ることを禁じてはなりません。しかし、すべてを適切に、秩序正しく行いなさい。第十五章、一節から十一節。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音を、ここでもう一度知らせます。これは、あなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で、私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方は、この福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が、無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが、聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後、十二人に現れたことです。ついで、500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついで、ヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって、今日の私があるのです。そして、私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは、実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく、私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。十二節から三十四節。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証をしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお、罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし、実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ、一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。そのとき、キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に、国を引き渡されます。 キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身が、それに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。そうでなければ、死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとするのか。死者が決して復活しないのなら、なぜ死者のためにバプテスマなど受けるのですか。また、なぜ私たちはいつも危険を冒しているのですか。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つ、あなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。単に人間的な動機からエフェソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったでしょう。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか、ということになります。思い違いをしてはいけない。悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない。神について何も知らない人がいるからです。私がこう言うのは、あなた方を恥じいらせるためです。35節から58節。しかし、死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのか、と聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ。あなたが撒くものは、死ななければ命を得ないではありませんか。あなたが撒くものは、後でできる体ではなく、麦であれ、他の穀物であれ、ただの種粒です。神は御心のままに、それに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また、天上の体と地上の体があります。しかし、天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。巻かれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、巻かれるときは卑しいものでも、輝かしいものに復活し、巻かれるときには弱いものでも、力強いものに復活するのです。つまり、自然の命の体が巻かれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。最初の人アダムは、命のある生き物となった、と書いてありますが、最後のアダムは、命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は、神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆、眠りにつくわけではありません。私たちは皆、今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちない者とされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、 次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなた方は知っているはずです。第十六章、一節から四節。聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの諸教会に指示したように、あなた方も実行しなさい。私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも各自収入に応じて、いくらかずつでも手元に取っておきなさい。そちらに着いたら、あなた方から承認された人たちに手紙を持たせて、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょう。私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。五節から十二節。私はマケドニア経由でそちらへ行きます。マケドニア州を通りますから、多分あなた方のところに滞在し、場合によっては冬を越すことになるかもしれません。そうなれば、次にどこに出かけるにしろ、あなた方から送り出してもらえるでしょう。私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくない。主が許してくだされば、しばらくあなた方のところに滞在したいと思っています。しかし、五旬祭まではエフェソに滞在します。私の働きのために大きな門が開かれているだけでなく、反対者もたくさんいるからです。テモテがそちらに着いたら、あなた方のところで心配なく過ごせるようお世話ください。私と同様、彼は主の仕事をしているのです。誰も彼をないがしろにしてはならない。私のところに来るときには、安心して来られるように送り出してください。私は、彼が兄弟たちと一緒に来るのを待っているのです。兄弟アポロについては、兄弟たちと一緒に、あなた方のところに行くようにと、しきりに勧めたのですが、彼は今、行く意思は全くありません。良い機会が来れば行くことでしょう。十三節から二十四節。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大しく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。兄弟たち、お願いします。あなた方も知っているように、ステファナの一家はアカイア州の初穂で聖なる者たちに対して労を惜しまず世話をしてくれました。どうか、あなた方もこの人たちや、彼らと一緒に働き、労苦してきたすべての人々に従ってください。ステファナ、フォルトナと、赤い子が来てくれたので、大変嬉しく思っています。この人たちは、あなた方のいない時に、代わりを務めてくれました。私とあなた方とを元気づけてくれたのです。このような人たちを重んじてください。アジア州の諸教会があなた方によろしくと言っています。アキラとプリスカがその家に集まる教会の人々と共に、主においてあなた方にくれぐれもよろしくとのことです。すべての兄弟があなた方によろしくと言っています。あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。私、パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。マラナタ、主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。私の愛がキリストイエスにおいてあなた方一同と共にあるように。これで新約聖書コリントの信徒への手紙1を終わります。